際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ではニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席はフランスとドイツの首脳とビデオサミットを行い、ウクライナ情勢について意見を交換しました。外交部はアメリカは生物兵器開発に関する査察を受け入れるべきだと強調しました。工業情報科部は中国の製造業規模が12年連続で世界一だと伝えました。以上がこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平国家主席は8日午後、フランスのマクロン大統領、ドイツのショルツ首相とビデオサミットを行い、ウクライナ情勢について意見を交わしました。マクロン大統領とショルツ首相は、ウクライナの現状に対する見解と立場を示し、ヨーロッパは第二次世界大戦以来、最も深刻な危機に直面しているとして、交渉による問題解決を支持すると述べました。さらに、人道的危機の緩和に向けた中国側の提案に感謝し、中国側との意思疎通を深め、平和交渉への働きかけを促し、情勢のさらなる悪化と深刻な人道的危機を回避したいとの考えを示しました。習主席はウクライナの現状を憂慮し、中国はヨーロッパ大陸が再び戦地となったことを非常に残念に思うと述べました。さらに、ウクライナ情勢の緩和に向けたフランスとドイツの取り組みを称賛し、両国及びヨーロッパ側との意思疎通と協調を保ち、各当事者側のニーズに応じて国際社会とともに積極的な役割を果たしたいとの考えを示しました。次です。アメリカが関わるウクライナの生物研究所の問題について、外交部の張立健報道官は8日の定例記者会見で、アメリカは国内外での生物兵器の研究開発に関する説明を行い、国際査察を受け入れるべきだと改めて求めました。また、このほど、在ウクライナ・アメリカ大使館が、ウクライナの生物研究所に関する文書を緊急削除したという報道を受け、張報道官は記者の関連質問に答え、アメリカ側が公開したデータによれば、アメリカはウクライナに26カ所の生物研究所を有していると指摘しました。さらに、これら研究所の安全の確保をすべての当事者に呼びかけ、研究所のことを最も熟知しているアメリカは、ウイルスの保存状況やその研究内容を速やかに開示すべきだと求めました。また、アメリカ国防省は30カ国で336カ所の生物研究所をコントロールしている。長期にわたって国内外での生物研究施設への査察を拒んできたと述べました。次です。工業情報科部の蒋亜恵部長は8日に行われた第13期全国人民代表大会第5回会議の部長会見で、中国製造業の発展状況について記者の質問に答え、中国の製造業の規模は12年連続で世界一となり、中国の工業経済と経済全体の発展を力強く支えていると述べました。中小企業の発展の促進については、今年さらに3000社以上の国家クラスの小さな巨人企業を育成するとともに、小クラスの先制特進中小企業を育成して5万社以上に到達させ、先制特進中小企業をどんどん大きくしていくとしています。次です。税関総署はこのほど、 今年1月から2月までの中国の輸出入総額は、前の年の同じ時期に比べ 13.3% 増え、貿易は良好な成長ぶりを見せていると明らかにしました。統計によりますと、今年1月から2月までの中国の輸出入総額は6兆2000億元、日本円にしておよそ113兆5623億円で、前の年の同じ時期に比べ 13.3% 増加しました。国地域別で見た輸出入額は、 EU 欧州連合が 12.4%、 ASEAN 東南アジア諸国連合が 10.5%、 アメリカが 9.7% 増えました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。国連安全保障理事会は現地時間8日、女性と平和安全に関する公開会議を開きました。中国の張軍国連大使は、中国はアラブ首長国連邦がこの会議の焦点を女性の経済コミットメントに当てることを称賛する。女性の経済的エンパワーメントは北京宣言と行動綱領の重要な内容であり、持続可能な開発のための2030アジェンダを実施する上での要求として、女性と平和安全を継続的に議論する支えでもある。女性の経済的エンパワーメントには政治面での約束と具体的な行動が必要だと述べました。次です。中国の陳旭駐ジュネーブ国際機関代表部大使は8日、国連人権理事会第49回会議で40以上の国を代表して共同発言し、国連人権高等弁務官事務所に対し、経済的、社会的、文化的権利及び発展の権利への取り組みを拡大し、建設的な対話と協力によるパートナーシップを促し、人権を政治の道具にする動きに反対するよう呼びかけました。陳大使は、新型コロナウイルスのパンデミックによって、多国間の人権関係機関による経済的、社会的、文化的権利及び発展の権利への取り組みが長期にわたって不足していることが露呈したとした上で、国連人権高等弁務官事務所に対し、経済的、社会的、文化的権利及び発展の権利への取り組みを拡大し、各国、特に発展途上国の新型コロナ対策や、経済社会の持続可能な発展の実現を支援し、当事国の同意の下で人権分野の技術援助を積極的に行うよう呼びかけました。また、この事務所のミチェル・バチェレ高等弁務官は、アメリカでは公務執行官員の暴力を伴う公務執行によるアフリカ系住民の死亡が増え続ける一方だ。関係当局は着実な措置を打ち出し、この種の事件を徹底的に捜査し、加害者に法的責任を確実に取らせなければならないと指摘しました。また、民間社会団体が提供したデータによると、2021年にアメリカで警察官に殺害されたアフリカ系住民は266人だった。アフリカ系住民が警察官の暴力を伴う公務執行で命を落とす可能性は白人のほぼ3倍だと述べました。この時間のニュース、出丹陽がお伝えしました。